本日は講師にわたりお世話になっております静岡草岡教会のこの礼拝で御言葉の解き明かしのご奉仕をさせていただくことになりました。神様の不思議な導きによって青葉の伝道集会の説教者としてお話しできますことを心から感謝申し上げます。最初に私たちの教会を代表いたしまして一言お礼の言葉を申し上げたいと思います。1984年私と妻ゆりかは千葉市で一戸建ての借家を借りまして信徒一人もいないところから開拓伝道を始めました。ないもの尽くしのゼロからのスタートでありました。それから3年後の1987年に持ち主から借家を出るようにとの話がありまして移転をせざるを得ない状況になってしまいました。それでもなんとか同じ場所で伝道したいという思いがありまして土地探しを始めますと広い公園のそばにある50坪ほどの土地が売り出し中であることが分かり何とかしてその土地を購入し街道を建てようといたしました。1階が礼拝堂で2階が牧師館という教会堂を建てるプランでありました。10名ほどの小さな群れにとりましてそれは経済的にもまた事務的にも誠に困難な事業でございました。そうした苦しい時期にそれぞれ所属する教団は違いましたけれども私の妻の両親でありますところの辻信道牧師、哲子牧師をはじめ静岡教会の皆様のお祈りと経済的ご支援もいただきましてまたその他たくさんの志のある方々のご支援もいただきまして建築事業を無事することができました。その後は徐々に信徒が増えまして隣接地を購入し教会の土地を広げることができまして2015年にはまた同じ場所に2回目の街道建築も行って伝道の働きが大きく進展してまいりました。このように神様の憐れみと皆様のご支援があったおかげで今日があることを思い深く感謝を申し上げる次第であります。そうした感謝の思いを持って今日はこの場に立つことができたことを幸いなことと思っております。さて前置きはこのようにさせていただきまして今日は新約聖書のルカによる福音書の18章に記されているイエス様が子供たちを祝福された出来事について共に神様のお言葉を学びたいと願っております。テーマは子供の位置づけということであります。現在社会の中でたくさんの大人たちがどのように子供を育てていくのか非常に悩むことが多いと思います。親と子供、大人と子供がどのように向き合っていくのか問い直すことも少なくございません。そうした現実からもこのエピソードは私たちに強いインパクトを与えるものであります。本当に短い記事でありますけれどもここにはとても深い意味が込められているわけであります。まず出来事の背景を考えてまいりましょう。イエス・キリストは一人一人の弟子たちを選び召して約3年ほどの時間をかけて弟子たちの訓練をなさったわけであります。その期間の前半におきましてはたくさんの癒しの記事、悪霊追放などの不思議な出来事が記されております。それに対しまして公の生涯の後半の時期はむしろ教えの方に重点が置かれていくように思います。こうした流れの中で本日の出来事も起こったわけでございます。キリストの周りはたくさんの人々がやってまいりました。それぞれが異なる願い求めを持ってきたのであります。それに対しまして イエス・キリストはそれぞれに深い愛を持って接し、お答えをお与えくださったのであります。ルカによる福音書の18章の15節のところ、先ほど聖書を読んでいただきました箇所でありますけれども、冒頭のところにこう書いてありました。イエスに触れていただくために人々は血の御子までも連れてきた。心温まる記事であります。これは当時の習慣の一つでありました。触れていただくことは神の祝福と癒しをいただくということを意味したわけであります。キリストご自身も幼子であられた時に両親に連れられて神殿で神様の前に捧げられた祝福を受けられる記事が出てまいります。同じルカによる福音書の2章のところにはシメオンという男性の預言者が出てまいりまして、幼子イエスを抱いて神に感謝し祝福の祈りを捧げたということがそこに出てくるわけなんですね。また当時の社会ではいろんな形の命の危機がありました。子供が無事生まれましても衛生上の問題がありまして、3歳までは約30数%が亡くなったというんですね。結構大きい数字です。さらに成長し思春期を迎える頃には子供の約半分ほどが死んでしまったというね、そういう恐ろしい時代でもありました。ですから親として子供を健康に育てるということがとても大変な時代でもあったわけですね。こうした事情もありまして人々はユダヤ教の教師、ラビと呼ばれますけれども、ユダヤ教の教師のもとに子供たちを連れて行きます。それに対しましてラビたちは子供たちの上に手を置いて神の祝福を祈り求めたわけであります。それと同じように今日出てくる場所にも書いてありますけども、親たちは幼子たちの幸せ安全を願ってキリストのもとに血の御子までも連れてきたわけなんであります。ところが次にこういう記事も書いてありましたね。弟子たちはこれを見て叱った。叱ったん、弟子たちは叱ったんですね。なぜでしょうか。これはおそらく大人に向かって真剣にイエス・キリストが教えておられるところにやってくるのは邪魔になるというふうに考えたわけですよね。3歳以下の子供たちが大人の習慣にやってくることはいつもいつも歓迎されるとは限りません。子供たちがやってくる前の様子を見るとよくこの事情がわかるかと思います。とても偉い偉大な先生の話を大人たちが真剣に聞いているわけですね。静かに聞いているわけであります。その時に分別のつかない幼い子供が結構たくさんやってくる。邪魔になるではないか、割り込むようなことやめてほしい、そういう思いがあったわけであります。このような配慮の欠けた行動は阻止すべきであると、そういうような判断が弟子たちにおそらくあったんでしょうね。もちろん弟子たちに悪意は全くありません。悪意はない。当時の社会では子どもたちは未熟なものであって、実は人の数にも入ってなかったんですね。それでもイエス様の目の前でイエス様の視点から考えますと、その弟子たちの行動は間違いでありました。キリストは大人であれ子供であれ外見を見ないで内側を見ておられた、魂を見ておられたわけですね。そのキリストに期待し外側から集まってきた人々を残念なことに弟子たちは排除しようとしたわけであります。どんな人でもキリストのもとに連れていけばいいんだと、それは頭で私たちはよく分かっているわけなんですね。ところが具体的な状況になりますと、 この人は教会に向いているとか、あの人は教会に向かないと、変な判断が入ることもないでしょうか。自分勝手に人をより分ける、そういうことがないでしょうか。その危険性についてキリストは実はここで教えておられるかもしれませんね。教会の歴史を紐解きますと、そのことがよく見えていきます。外側に向かって開かれた教会がいつの間にかだんだんと内向きになってしまって、自己追求、自己満足の願望が強くなりますと、教会の歩みが停滞をし始めます。あまりに安定志向が強くなると、交わりの外にいてキリストを必要とする魂を排除するということが実は起こりうるからなんですね。次の16節にはこうありました。しかしイエスは血の御子たちを呼び寄せて言われた。抵抗記事マルコにある福音書の10章の14節にはこう書いてあります。イエスはこれを見て憤り、同じような記事がね、マルコに書いてあります。マルコの10の14に書いてあります。弟子たちは幼子たちを連れてきた親たちを叱りました。ところが弟子たちの行動を見てイエス・キリストは憤ったというわけであります。弟子たちは親たちをおそらく強い口調でね、叱ったんでしょうね。まず弟子たちが親たちを叱ったでしょう。それよりもっと強い口調でキリストはですね、弟子たちを叱ったというんです。まあ、ちょっと不思議ですよね。弟子たちが親たちを、子供を連れてきた親たちを叱った。イエス様はもっと強い口調でですね、弟子たちを叱ったんです。二重に叱るということが出て、不思議な光景です。キリストの憤りの強さ、厳しさに私たちは今でも驚くんじゃないでしょうかね。自分は一体何者かということを私たちは厳しく問われております。このことは弟子たちに相当答えたに違いありません。キリストから叱られたというね、厳しく叱られたというね、この経験は弟子たちはおそらく決して忘れることはなかったと思います。マタイ、マルコ、ルカという3つの福音書に同じ話が3回出てくる。3つでも出てくるんですね。よほど弟子たちはこのエピソードが心に深く深く残ったに違いがありません。そして16節のところに続いてこう書いてありますね。子供たちを私のところに来させなさい、来させなさい、そう書いてありますね。キリストは弟子たちにお命じになったわけです。イエス・キリストの眼差しに、イエス・キリストの眼差しにおきましては、大人ではなく子供の方にそれが実は向かっていたわけですね。おそらく弟子たちはですね、子供を連れてきた親の方を見ていた。親の方で、親は叱った。それは弟子のやり方ですね。とかイエス・キリストは大人の方を見てなかったんです。子供の方を見てたんですね。子供の方に目が向かっていたわけですね。ということは、どんな小さなものもキリストが招いておられるっていうこと。どんな小さなものもね、キリストはいらっしゃいって言ってね、招いていらっしゃるわけであります。無制限にどんな人も招いておられる。イエス様の招きに入らない人いないんです。みんないらっしゃいってね、イエス様の方が招いていらっしゃる。弟子たちは邪魔くさいからね、こういろいろ条件つけます。この人はいい、あれ、ね、変な条件つけちゃうんです。人間の方は、弟子たちはね、イエス様は条件つけない。これがポイントになることであります。よちよち歩きの子供でも、まだ聖書のことを読むこともできない未熟なものでありましても、キリストは喜んで受け入れてくださるのであります。周りの人々の中には、おそらく小さな子供は神の言葉を理解できないではないか、 と考える人もいたと思いますね。しかしキリストはそのようには考えられませんでした。確かに幼い子供たちの知的理解力というものは劣っていると思います。大人たちがするようにキリストの教えをよく勉強して人生はどういうものか理解することも難しいと思います。しかしながらそんなことをキリストが求めておられたわけではありません。むしろ親たちはキリストによって子供たちに触れてくださることを強く願ったわけですが、そのようにキリストも私たちを招いて喜んで受け入れてくださるわけですね。つまり親たちが子供たちに願ったのはキリストの祝福なんです。キリストの祝福の言葉なんですね。それと同じものをキリストは与えようとなさっているということがここに出てくるわけなんであります。ですからキリストは妨げてはならないとおっしゃったわけなんです。そしてキリストはさらにこういうふうにおっしゃいますね。神の国はこのような者たちのものである。不思議な言葉ですね。本当に不思議な言葉であります。謎のような言葉だと私は思います。一体何をこれは意味しているのでしょうか。子供たちの方が大人よりも神の国、天国に近いってわけです。近いんです。子供たちの方が天国に近いんです。一般的な常識では大人の方が聖書知識が豊富ですし人生経験もたくさんありますから神の国、天国に近いというふうに判断されるかもしれませんね。しかしながらイエス・キリストは全く反対のことをおっしゃっていますね。弟子たちに諭されていらっしゃいます。天国に近い人は心を開いて神の恵みを素直に受け入れる、そういうことであります。それに対しまして大人はいろんな条件をつけまして物事をよく判断しますね。天国に入るにはね、一生懸命祈らなきゃいけません。奉仕もしなきゃいけません。献金もしなきゃいけませんというふうに考えるわけですね。一般的にこういう考え方あると思います。自分の行動によって行為によって天国に入る切符が手に入るとそういうふうに錯覚する大人が結構多いんですね。つまり唯一の救い主、天地万物を作った神様と取引すると、こういう考え方であります。ところがね、子供の方は大人とは全く違います。全く違います。もらう一方、子供ってのはもらうだけで、もらうばかりですね。もらう一方なんです。ただでね、恵みによって生きるしかない。これは子供の本質であります。もらうだけ、してもらうだけ、これは子供の本質であります。子供の世界がそこに見えてまいります。かつて私たちにも子供の時代がありましたね。子供時代がありました。かつての高校生の時、中学生の時、さらに小学生の時、さらに幼稚園とか保育園の時、さらにその前へとずっとこう振り返ってみると良いかもしれません。随分と親に迷惑をかけましたね。随分親に迷惑をかけました。私の家は母子家庭でありました。私が5歳の時に父親が癌で亡くなってしまいました。四国の高知の土地でありましたけども、高知の田舎でありましたけども、母が雑貨商を営みまして、兄1人、姉2人おりまして、私入れて4人、子供女で1つで これを育てた。結構厳しい家庭でありました。私も子供時代にいろんな経験がありますけども、今思い出しますとですね、欲しいものがあるとね、私は結構ダナをこねて母を困らせました。あれが欲しい、あれが欲しいと、ね、バタバタバタバタ足をこうしましてですね、欲しい欲しい欲しい欲しいって母にまあ訴えかけるわけです。まあ決して経済的に豊かな家ではありませんでした。母はじっとその言葉を黙って聞いてましたね。昔かまどって、もう今はないのよ、大昔かまどがあり、火をくべたが、私はガンガンガンガン母をね、ダナをこねて罵倒するわけです。なんだかんだと言って罵倒しました。母はじその言葉を耐えて聞いてましたね。今でも覚えてます。まあ、悲しい光景ですけどね、とても寂しい光景でありますけども、それが実は正直な子供の姿ではないでしょうかね。でもそれだからといって親子の関係が切れたわけではありません。まあ、本当に貧しい家庭ではありましたけども、母親は精いっぱい子供たちのニードに応えてくれました。それがやがて神様と自分の考えを考えるときのヒントになってまいりましたね。私たちは父なる神様から必要なものをすべていただいております。生かされているんですね。親から生かされるように神様によって生かされているわけであります。それが恵み深い神様と私たちの関係そのものであります。つまり神の国、つまり神のご支配というものは、神の真実により頼み救いをいただくと、そういう受けるという関係ですね。私たちが何かしていただくんじゃなくて、一方的に恵みとしていただく、本質的関係なんです。一番大事な関係なんですね。それが実はイエス様によって言われているわけなんであります。だからこのように17節にイエス様がさらにこう教えていますね。子供のように神の国を受け入れる人でなければ決してそこに入ることはできない。決して厳しいですね。決して子供を手本にしなきゃ、子供を見本にしなきゃ、モデルに模範ですね、天国に入りなよ、イエス様はお教えになったわけなんであります。で、子供のように神の憐れみを当てにするというわけですね。当てにする、心を開いて神様の許しを受け入れる、結構簡単なようで難しいかもしれません。なぜかというと、神様は気前がいいんです。ところが人間を基準にすると、気前のいい人って見たりませんね。ケチな人が多い、ガードの硬い人多いじゃないですか、警戒心の強い人多いじゃないですか。だから大人になって経験を積めば積むほど気前の良い人めったにいませんからね。神を信じることが難しくなるわけです。天国から遠く遠くなってしまう、逆転現象が起こるんですね。人生経験があればあるほど心が硬くなって、神の恵みを拒否するということが起こり始めるわけなんであります。しかし聖書の神様、キリストがご紹介してくださる神様は、ケチるような方じゃない。めちゃくちゃ気前がいいんですね。本当に気前がいい、とてつもなく気前がいい。こんなに気持ちよく私たちに与えてくれる方は他にいらっしゃいません。いない。ですから結論から言いますと、神様の恵みをただでありがとうございますって受け入れるだけでいいんですね。私個人の話を少しさせていただきますけども、私は16歳の時にイエス・キリストを信じました。高校1年生の時ですね。よく分からなかったんですよ。私は中学2年生の時に教会に初めて行きました。動機は何かと言いますと、英語をタダで教えてくれる人がいる宣教師がいたんです。アメリカ人の宣教師がおりまして、 私の姉が先に行っていて、マサオって私、マサオ、ただで英語を勉強教えてくれるから、教会行ったらって言うんだから、ただに引かれまして、行ったわけですね。で教会行くの結構大変だったんです。入るっていうのは結構大変なんですね。かまぼこ兵舎って昔あったんですね。ご存じない方もいるかもしれません。いるかもしれない。知ってる方もいるでしょう。そこに入る。結構行ったり来たりね。誰がいるんだろう。初めて行くところって怖かったんですが、入りました。日曜日の午後、礼拝は礼拝じゃないよ。普通の集会。そうするといい人がいっぱいいました。本当にね、宣教師も優しいし、クリスチャンの方も優しかったのでいいなと思ってね、教会にバイブルクラスっていう行き始めましたね。そうすると友人がまたいましてね、そこに同い年の友人がいまして、ね、マサオ君って言ってね、マサオ君ね、君英語をタダで教えてもらってるからね、集会にも礼拝にも出ないかってね、ね、義理があるだろうって、義理ってやったね、日本人義理弱いです、日本人ですから。まあただで英語じゃ悪いから、まあ、お付き合いで礼拝出てみようかってわけね。で礼拝に出ました。出てみてもね、聖書の話は全く分かりませんでした。ちんぷんかんぷんです。賛美歌良かったですよ。綺麗な賛美歌でね、現在も歌ってらっしゃる旧賛美歌ね、いい歌がやっぱりメロディーもいいし綺麗だし、そしてみんなも優しいし良かったんですが、残念なことに話は本当に分からなかったね。何が難しいかというと、もちろん内容が難しいこともある一つ、もう一つは宣教師の日本語がよく分からないです。なんかよく分からん日本語で喋ってる。3番目、宣教師はどもりだったから、もう三重苦でね、なんか言葉がよく分からないし日本語も分からないし、内容チンプンカンやっぱり分からない。見事に分からなかった、ね。しかし、良かったことがある一つ。それはね、礼拝を出て帰るときにみんなの顔が明るくなる。で、信仰のない人ってね、聖書の話分からんけど、人分かるから、あんな人がいたり、こんな人がいたり、どんな顔つきをしてるか、そこは分かるね。礼拝に出ると明るい顔して、帰っていくわけですよ。おー、なんかいいものがあるらしい。ね、そして、聖書を読み始めます。聖書には何が書いてあるかと、一つです。イエス・キリストは救い主、イエス・キリストは救ってくださるってことが聖書には書いてある。今日もテーマで救ってくれる。そんなにいい人がいるかなと思ってね、聖書をぼちぼち読み始めました。中学生ね、聖書を読むとね、イエス様ということは愛の方ね、こんな方見たことなかったね、聞いたこともない。十字架にかかっても敵を許すんですよ。そんな人いますか。十字架にかけられて敵のために罪を許してくださいなんて祈る、まあ見たこともない、聞いたこともない。いやこれはすごいやと思ってね、まあ、感動したんです。すごいなとは。そこはもう若者でも分かるんですよ、それくらいは。いやすごいな。問題は罪です。問題はですね、イエス様信じませんかと来る。これ嫌だったね。教会に行くのはいい、英語もいい、イエス様信じません、あの一言さえなければ教会、あの一言が嫌で嫌でしょうかって。あれさえなきゃ教会最高でね、あれがなきゃいいな。みんな優しいしね、賛美歌もいいしね、親切にしてくれるし、イエス様信じませんかだけはなきゃね、もう最高だなと思ったんです。だけどこの一言があるんです、教会はね。で何が始まるかというと、やがてバイブルキャンプってありまして、バイブルキャンプってのはバプテスト系の教会でありまして、集会で集まるんですよ。教会教会によって決心の仕方って違うでしょ。でバプテスト系ってね、イエス様信じる人は手を挙げてって言うんですよ、公の場合で。私は手を挙げません、怖いから。信じるって怖いでしょ。怖くないですか。私怖かった。信じたら変な視界があるんじゃないか、なんか恐ろしいことをさせないんじゃないか、自由がなくなるんじゃないかという恐れがありますので、私手を挙げません。ところがその日の夜、 新学生が私のところにつかつかやってきました。山中君、イエス様なぜ信じないのかって言ったら、よくわからんって、なんかよくわからんからね、なかなか信じれないんですって言ったの、正直に。だってわかりませんもん、わかるよ、ではわかるところもあるけど、よくわからないからね、言った。新学生が何て言ったかな、山中君、そんなこと言ったら一生洗礼を受けずに終わるよ、今がチャンスだよって言われた。じゃあ信じることにしますって言った。よくわからんね、これね。じゃあ信じることにしましょうって。つまり、信じるってね、49対51票みたいな、50票と50票で割れるじゃないですか。こっちかな、あっちかなって言うんですよ。だけどそこまで言うなら信じてみましょうって。そんな感じ、よくわからんね。信じてみましょう、じゃあ信じることにしますってんで、次の日洗礼来た。変ですね、よくわからん世界。何言ってるか、信じるって決断なんだよね。分かって信じたわけじゃない、分からんけどね。聖書を読むとイエス様は素晴らしいらしい、教会の人もいい人らしいけども、怖いんですよ、恐怖心がある。信じるって怖いからね。だけど一歩踏み出してみた、これで人生が変わるんですよ。変でしょ。何言ってるか、信じるってとても単純、しかし勇気がいる。後からプッと押してくれることによって一歩が始まる。カオスのようだけど、これが結構意味がある。おさらぶってそういうものじゃないさ、理屈でね、理解して信じる世界とは違うんですよ。こういうもの、こういうもの、こういうものって、なるほど、よく分かった、まあ信じようかという、もちろん大人もいらっしゃる、それがそのやり方もあるんですよ。理屈で信じる人もおそらくある。私の場合は全く逆です。よく分からんけど、理解もできないけど、まあそこまで言ってくれるなという、そんな不思議な世界がある。実はね、仏教にも同じ言葉があるそうです。ユイマ教っていうお経がありましてね、そこに正直の直という言葉、直心、正直な心、直心っていうのは、まっすぐな心、直心が大事なんだよと。素直な心で、まっすぐな心で教えを受け入れることによって真理がわかるっていう仏教用語があるそうです。私はね、キリスト教で言われている幼子というのは、まっすぐな正直な心で良き教えを受け入れるという、そういう筋道があると思いますね。神様は真摯な方なんです。まっすぐな方です。まっすぐな方にはまっすぐな心で答えるしかないわけですね。だから信じるっていうのは相手にかけることの賭けなんです。例えば男女が結婚するときどうですか。調べ抜いて探偵を雇って調べるわけじゃない。ある程度お付き合いしまして、そして真摯で結婚するわけ。リスクがある、ね、だから結婚もハイリスクハイリターン、ハイリスクハイリターン、だから信じるわけ。ローリスクローリターンじゃない、ハイリスクハイリターンですね。リスクたくさん。仕事もそうでしょ。仕事もお付き合いでやっぱり信じる、信じられないと仕事できませんね。素直に相手に信頼しないと良い関係作れません。ですから私たちはある意味で無防備にならなければ信頼はできない。無防備、ただ裏切られることもありますからね。怖いのは人間関係と神様の関係、縦の関係は似てるけど違う。だから渡辺和子さんですかね、いらっしゃって、人間は 100% 信頼できないけど神様は 100% 信頼できます、そうおっしゃいました、ね、だから信じる心は同じなんです。方向が違うわけです、ね、ですから結論から申しますと、イエス・キリストを通して神の言葉を受け入れる、神の祝福を受け入れる、それによって私たちは人生救いを得ていくことができるわけですね。で、キリスト教信仰の根本は何かというと、神の言葉を信じる。 神の言葉を信じるというのは神そのものを受け入れるということです。言葉を信じるというのは人格を受け入れることです。で、聖書創世記からずっと読んで分かりますことは、先ほども礼拝聖地の言葉でございましたように、神様は良きものとして天地万物をつけつかれました。良きものとしてつけつかされた。やがて罪の世界が現れますけれども、原点は祝福なんです。祝福によって創造され、祝福によって私たちはここに生きているわけです。原点は神の祝福なんですね。その祝福の言葉が人間の罪によって邪魔される、阻害される、排除され始める、困ったわけ。だからキリストはいらっしゃった。つまり神の一人子が私たちの祝福の世界にもう一度連れ戻すために来てくださったわけです。原点に立ち返らせるために。だからキリストは幼子をとても大事になさった。素直に神の言葉を受け入れましょう、神の祝福を受け入れましょう、そういうことを教えてくださるわけですね。さらにこれを発展させますと、教会が存在することも神の祝福の印なんです。もしも教会がなかったらと考えます。もしも教会がなかったら神の言葉は伝わりません。伝わらない。神の言葉を伝えるのは働き人、宣教師たち、伝道者たち、それを送り出したのが教会なんです。教会の祈り、教会の献金、多くの奉仕があって宣教師、伝道者が存在したんですね。ということは、祝福はキリストによって地上にもたらせ、教会を通して世界中に広がっているわけですね。今コロナ禍で非常に厳しい状況になってますけれども、こういう状況下にありましても宣教師が世界中に行って今伝道してます。世界中で宣教師はどんな厳しい時代もやってる。ウクライナに厳しい戦いがありますけれども、実は私の所属していますアライアンス教団というのがありまして、その原点はアライアンスの群れなんですが、ウクライナにもアライアンス教会があるんです。で、私たちもウクライナのアライアンス教会に送ろうって献金を一緒募ってます。ロシアにもある、ロシアにもロシアの教会にもなんとか祈ってる、献金は送りませんけど、つまり国境を越えてコロナが感染がありましても戦争がありましても関係ないんです。キリストの教会は全世界に広がってキリストの恵みを分かち合っているんです。憎しみもあるでしょう、争いもあるでしょう、誤解もあると思います。じゃあそれを全部乗り越えてキリストの恵みがずっと伝わっていく、これがこの世界の姿なんですね。15節にこう書いてあります。イエスに触れていただくためにとか、イエスに触れていただく、素晴らしいことですね。キリストは一人一人をしっかりと抱きかかえ祝福をお与えになった。ここではキリストは遠く観察されて批評されるような方としては描かれてはおりません。むしろ私たちに直接触れてくださる方として描かれています。キリストは誰よりも一人一人の身近にいて見てで守ってくださるのであります。この愛に満ちた方、真実な方のもとに帰っていきたいと思います。罪に汚れ、無力なもの、小さなものも、恵み深いキリストは、そのものにしっかりと抱いてくださるんですね。大きな永遠の祝福を私たちに注いでくださるんですね。その大きな恵みの御手に守られて、キリストの平安のうちに、この新しい習慣をね、一緒に歩んでまいりたいと思います。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、地上には絶対的な命の保証はございません。 やがて私たちは死を迎え、この世界から離れる日を迎えるのであります。そうしたものにも永遠の命を与えるためにイエス・キリストがおいでくださいました。どうかキリストを通してあなたに信頼し、幼子のようなまっすぐな心を持って生きることができますように、喜びの時も悲しみの時も心を開いて祈り求め、あなたと一緒に歩むことができますように、今週もキリストにある豊かな命の交わりの中に私たちを生かしてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。